この時間は片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーをお送りしています。台湾在住の片倉芳美さんとおつなぎしてこの時間ねお話の方をご紹介していただいております。さあそれでは今週も台湾在住の片倉芳美さん、台湾とただいまつながっております。片倉さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあそれでは片倉芳美さんをお迎えしまして、今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん今日はどのようなお話でしょうか。
はい、今日はですね、台湾の珍しいお祭りをちょっとお伝えしたいと思います。
はい、お祭りのお話ですね、
は
い、
台湾ではですね、この旧暦の7月、新暦で言うと8月ぐらいですよね、いわゆるこの中元節っていう、この死者をお迎えするお祭りがあるんですよ。
はい、
で非常にこれ台湾では重要視されるんですけど、死者を迎えて送り返すという儀式なんですけどね、これに伴っていろんなそのタブーが存在してるんですよ。
はい、
いわゆる、幽霊というかこう、ね、霊が戻ってくるわけですから、それとどう向き合うかって非常に重要ですよね。怖いですから、
はい、
で中国語で鬼っていう漢字を書くと、これ日本だと鬼退治の鬼ですよね。
はい、
だ中国人やその台湾人の発想だと、これ鬼ってのは悪魔というか死者の霊なんですよね。だから死者の霊なんで、もちろん全部が悪いわけじゃなくていい人もいるんですけど、
はい、
ただあの世に連れて行かれてしまうので、どんなことが起こるかっていうと、この死者を迎えるこの中元の季節っていうのは、まず一番よく言われるのは、ほとんど絶対と言っていいぐらい海水浴しないんですよ。
はい、
でね、よく考えていただくとね、こう分かることなんですけど、日本人の海水浴って海で泳いでますよね。
はい、
普通そう思いますよね。海で泳ぐことが海水浴ですよね。でところが中国人とか台湾人は水遊びは好きなんですよ。
はい、
海に行って水遊びはしてるんですね。ただ泳いでないんですよ。これちょっと意外な話なんですけど、例えば海水浴場に行って泳ぐというよりは水遊び、これはありなんですね。ただこの泳ぐって行為で、海に引きずり込まれたりすることを考えると、この縁起が悪いし怖いのでやらないんですね。あと引っ越しをしない。
はい、
引っ越しをするとそこに悪魔がついてきちゃうからですよね。
へ、
あともちろんだけど結婚はしない。結婚もしないんですよ。でそういうね、いろんなタブーが存在してるんですけど、その死者の霊と向き合うべく、こういろんなお祭りやこう慰霊祭みたいなことをやるんですね。
はい、
で日本でもお盆って本来そういうものでしたよね。
そうですね、
亡くなった方が戻ってくるというイメージですね。でそういうこのお祭りをやる、いっぱい行事があるんですけど、だからちゃんとこう、お線香を焚いて仏壇に手を合わせるとか、そういうこともやるんですけどね。はい、でその時に、いくつかのお祭りとかもやるんですよ。
はい、
でこのお祭りで、これはもうお祭りって言ってもみんなが楽しくワイワイやるっていうお祭りじゃないので、儀式ですよね、本当のね。で今日私がちょっとお話したいのは、台湾の東北部に宜蘭って町があるんですけど、
はい、
この宜蘭の町に伝わってるですね、このお祭りで30メートル近いその高い櫓を作って、その櫓に登ってこの旗を取る、
はい、
そういう祭りがあるんですよ。
ええ、
でこれ何かっていうと、もともと台湾にその漢民族たちがね、こうやってきた時に、当然これ海を渡ってきますよね。
はい、
で当然海を渡ってくるってことは、そこで事故に遭ったりするわけですよ。
ええ、
沈没してしまったりね。でそういうのがあるので、この沈没してしまった人やこの溺れてしまった人たちをこうちょっと慰める意味を込めて、この旗を取る儀式をやるんですね。でこの旗を取れると、その漁が安全にできるっていうふうに考えられていて、みんながその旗を取り合うわけですよ。ところがその取り合う、みんなが欲しい旗というのが、その30メートル40メートル近い高さの櫓の上にあるんですね。 で、これをみんなでこの柱を登って取りに行くわけですよ。
はい。
ところが、ただこう柱があってそこ登るんだったら、まあ、登り棒の発想でね、
うん、
登り棒って小学生でも得意な人いますよね。
はい、そうですね。
うん。うん。あれの要領でやると、まあ、みんな誰でも行けてしまうわけですよ。で、何をするかっていうと、柱に油を塗るんですよね。で、油を塗ったら当然これ滑りますよね。
そうですね。
うん。で、その登り者たちに渡されるのは一本のロープだけなんですよ。
はい。
で、ロープをこう、柱に巻きつけて、そこを足場にして上に行くんですよ。で、これ世界三大危険な祭りとか言われてるんですけど、まあ確かにこれ30メートルのところが落ちたりしたらアウトです。だから命綱つけてるんですけど、
はい、
こういうお祭りがこのあるんですよね。で、それをちょっとこう見に行ってきたんですけど、で、そのみんなこれを見に来るわけですよ。
はい、
で、始まるのが夜の11時ぐらいなんで、もうかなり遅い時間に始まるんですけど、
遅いですね、
結構みんな楽しんでこれ見てるわけですよね。で、その旗を取るってことが非常にこの、まあ、安全というものとつながるのと、あとやっぱ縁起がいいと考えるんですよね。
はい。
だからみんなこう、まあ、見てる側はね、これはもう本当に普通に楽しくというかアトラクションじゃないですけど、
はい、
見てた。登ってる人たちはね、本当にこう命がけですよね。で、地元のこの青年たちとか、あと会社組織で、会社の中でね、こうチームを作ってやったりするんですよ。
はい。
で、その一人一人がやるのもあるんですけど、基本的にはグループで競い合うんですね。だから最初のところは、その人が下に立って肩を貸してってできるんですけど、そこから先はその主役になる人が一人でやってくるんですよ。うん。で、これがね、すごくこう面白いんですけど、まあ、考えてみると、これっていうのはね、もう歴史で言ったらもう200年、300年ありますから、そういう、こう、伝統行事としてね、こういうのをどう扱っていくかってことがまた重要になってくるんですよ。
はい。
で、今、台湾ではこういうのを、まあ、しっかり伝統行事として、こう、守っていくことを考えてるんですね。で、当然これ危ないからやめようって話もあるんですよ。
はい。
だけどこれやめるってことは、その航海の安全を守ってくれる神様と縁を切ってしまうことになりますから、これやめられないんですよね、ね、人々は。
はい。
だからみんなやりたいっていう人がたくさん集まるんですよ。この登りたい、ね。で、その旗を取った人っていうのはこう英雄になれるんですね。
ほ
うで、これがね、まあ実際じゃあどのぐらいすごいのかっていう話は、まあこれ高さももちろんすごいんですけど、高いね、30メートル、40メートルの櫓ですから、で、日本統治時代、これ、櫓登りって呼んでたんですね。うん。で、櫓登りって言って、まあ、これね、具体的に言うとね、高さ20メートルぐらいのところに一つ、こう、ステージがあって、
はい、
まずはそこまで登るんですよ。
ええー。
で、そこから先にまた20メートルぐらいのこう旗が立ってる櫓があって、
はい。
一旦こう休めるんですけど、その一旦休めるこう20メートルぐらいの高さのステージにたどり着くのがまず大変なんですよね。うん。で、私こう見てて思ったのは、その油を塗ってるから、みんなこの、しかもこの黒いね、油なんでこう、真っ黒になるんですね。
はい。
もう本当に油まみれになるんですよ。で、そういうのもね、なんか非常にこう、かっこよく見えたりですね、するんですけど、それなんか一つのこう仕事になんかこう、打ち込む男たちの世界みたいなね。
はい。
そういう雰囲気なんですけど、実際この、日本統治時代、まあ、1895年から1945年まで台湾は日本の統治下にありましたけれども、この時代も、やはり日本人はですね、このお祭りを禁止しようとしてたんですよ。危ないので。うん、ところが人々があまりにもこれやりたいというので、まあ、禁止するわけにもいかなくて、やってたんですね。
認めたと。はい。
なんですよ。で、その当時のこの記録を見ると、例えばこのお祭りをやる町まで臨時列車が運転されたりしてるんですね。
はあ、すごい。
で、人が大体、まあ、6000人ぐらい来てたって、見に来る人ですよ。
はい。
見に来る人たちが戦前に、6000人ぐらい来てたって言うんですよ。だからもうすごい大きなお祭りだって分かりますよね。
そうですね。
で、大体まあ午前1時、まあ、12時ぐらいに、まあ、12時半から1時ぐらいに終わるんですけど、まあ、誰も動かないですね。
はあ、
ずっとみんな見てるわけですよ。これはね、なかなかすごい独特な空気を感じましたね。
そうですね。
で、台湾の人はね、やっぱこういうその儀式みたいなものをすごい大切にするんですよ。
はい。
まあ、実際皆さん旅行で来られるとね、台湾も普通に近代的な暮らしをしてますし、まあ、人々もね、普通に現代的な暮らしをしてるわけですよ。ところがこういうその伝統行事に対するこの、まあ、大切にする気持ちっていうのは非常に強くて、
はい、
私たちも、まあ、もちろん日本人もそういうとこあるんですけどね、台湾の人はそれがなんか日本人よりも強いような気がするんですよね。で、その中に、この、まあ、この時期、この8月、旧暦の7月、ね、この、死者の霊たちが戻ってくるっていう、この時に、やっぱりいろんなことを、こう、タブーというかね、この、昔からのしきたりを守るっていうところに、すごくこう、台湾人らしさを感じるんですよね。
はい。
だから、こう、古いものと最新の新しいものとか、こう、同時に存在してるっていうのが、まあ、台湾の面白さだと思うんですけど、そういうところをちょっとね、こう見ていくと、すごく興味深いですよね。
そうですね。すごいですね。
まあ、あとね、この6000人も人が集まってたっていうのも、これもまたすごいんですけど、まあ、ただね、平日の深夜にやるので、普通の人行けないんですよね。
はい。
で、私も、まあ、二十何年も台湾にいますけど、初めて行ったんです、今
回。片倉さんでも。
初めて行くチャンスに恵まれて、願いが叶ったんですけどね。
はい。
もうただ、この独特な空気感というか、その一つのね、昔ながらのスタイルと、今風のスタイルと、これが混じった状態っていうのはね、まあ、本当に感じられて面白かったですね。
はい、ありがとうございました。今週の台湾エクスプレス、今週もですね、片倉さんとこの時間おつなぎして、お話の方をね、ご紹介していただきました。お相手は台湾在住の片倉よしみさんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。